ワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パーナインゲームのラジオ担当ナインです。いやー、ゲームマーケット終わりましたよ。いやー、まあね、こうなんだろうね、今燃え尽きた感じになってるんですけど、あの何、ここがあのリングの上だったらもう灰色でね、あの色はもうあのモノクロだけで済むみたいな感じのになってますけど、まあ、喋ってるから全然モノクロ感ないよね。モノクロのやつがこんな喋ったらただのさ、あのテレビの色調整おかしいだけですけど、まあね、モノクロですよ。何言ってかだんだん分かんなくなってきましたけど、燃え尽きましたね。いやー、ちょっとだからね、喉の具合もあんまり今こう喋ってて聞いてて分かると思うんですけど、よくないんで、ちょっと喉飴を舐めながら喋らせてもらいますね。すいません、
初めてなこのことの。
いやー、なんかね、まあ、ちょうど今ゲームマーケット開けて翌日なんで、まあ、ゲームマーケットに向けてもいろいろありましたし、終わってね、すごいあの一年中で僕一番好きな時間なんですけど、ゲームマーケット終わった後の打ち上げもう最高にね楽しく過ごさせていただきましたが、まあまあそれが全部終わってね、今ちょうど燃え尽きた感じです。はい、いやー、すごいね、やっぱ。で、まあ厳密に言えばゲームマーケットの前日ね、15日の時点で前日ゲーム会というのを中村誠さんが主催されて、今年もやっておりまして、それをイエローサンマリン秋葉原店さんでね、やってたんですが、まあそれもね、でもそこはほとんどインスト羊と泥棒のこうご紹介をしたり、あとは他の制作者さんとなんか喋ったりみたいな、ぐらいで、あんまりね、あの他の人のゲームをたくさん遊べたかなって言うと、それほどでもなかったかなぐらいなんですけどね。まあまあ、それでゲームマーケット当時ですよ。いや、もう本当にね、うちはその E の4142っていうブースでやらせていただいてたんですが、本当にありがとうございました。おかげさまで、かなりいい、数字というか成績が出たんじゃないかなと思っております。はい。まあ、そこら辺はおいおい話として、まあ、ただね、ブースの場所ですね、がね、E の4142が合体ブースで僕んとこ、パーナインゲームズ。で、隣が、E の4344って角地ね。角地が体験内ゲームズさん。で、要するにその合体ブースが角地からつながり、二つ繋がってたんですけど、で、僕ら自身もその持ち込みしてたボードゲームの数、売らなきゃいけない数、売らなきゃいけないは言い方おかしいね、売りたい数が結構自分たちの中でハードル上げすぎていて、まあ、この理由もまだ後で出てきますけど、もうなんかね、あの必死、またね、あの、また脇目があんま見えないぐらい必死、余裕のない感じでさ、ずっとバタバタしてたんですよ。だからね、振り返ってみて、まあ、僕の隣の体験内ゲームズの方はまあいいんですけど、もう反対側ですね、E の40番の鶏肉さん、テパテとか出されてるあの可愛らしい感じのとこなんですけど、あちらにね、全然ご挨拶もできなかったし、多分ね、僕らが自覚してないところで、何、合体ブースの横で単独ブースだったから、なんかね、すごいやりにくかったんじゃないかなと思って、本当にそこはね、ご挨拶合わせてごめんなさいをね、最後言いたかったんですけど、気づいたらもう撤収されてて、いや申し訳なかったなと思って、いやー、それは自分の立場になった時にさ、合体ブースの横で、その横の合体ブースが今回自分たちがやってたから、こう必死にこうガンガンねやってると、やりづらいだろうなと思うよ。だから、まあ、ただじゃあうちがこうこっそり やったらいいのかって、またその難しい話でね。まあ、その後ちょっと思いました。はい。まあでもね、こう終わってみるとね、やっぱまだ全力でやったし、全力すぎて空振りというかね、空回ったとこもね、多々あったかなというのもちょっと思うんですけど。まあまずね、最初にね、お伝えしたいのは、ゲームマーケット前の話だな。ゲームマーケットに、をやる前、まあ、直前ぐらいにですね、まあ、うちのパーナインゲームズのこのパーナインラジオも、まあ、そこそこ更新してましたが、他のポッドキャストさんもですね、直前特集みたいなことで、やっぱり、 ガンガン更新するわけですよ。このゲームマーケットに向けてね、ゲームマーケット何買うとかさ、ゲームマーケットのブースが A からこう総なめでやってこうかとか やられてるわけですよ。うん。そんな中ですね、ボードゲーム好き語りさんっていうね、ポッドキャストさんがありまして、その中でね、まあ、基本的にボードゲーム好き語りさんも、ゲストをお呼びして、何人かで好き語り、好きなものを好きなように喋るっていうね、感じのスタンスでやられてるわけですけども、その中でさ、今回から始まるゲームマーケット大賞っていうのがあるんですよ。それについて おしゃべりをされてて、ゲームマーケット大賞って今回のゲームマーケット2014秋、で次の大阪、次の春、その3つのゲームマーケットで出展されるゲームのうち、まあ、一つ、対象ね、賞を決めようと。対象受賞作を決めようみたいな企画なんですけど、新しく始まった。で、まあ、審査員でもある秋山さんと、あと、ゲストで来てるナメルさんと、あと、いつも、スキャットやってるエンタピーと、の3人で、おしゃべりされてたんですけど、いや、もうこれがね、中で、まあ、まだね、ゲームマーケット秋が始まってないっつってんのに、ないっつって、だからまだ、対象作になるものはまだ一個も世に出てないっつってんのに、対象を予想しようっつうわけですよ。その3人が。まあ、無謀なネタですけど、しかもそのゲームタイトルじゃなくて、このサークルが受賞するんじゃねえか、みたいな、の路線じゃ、でどうですか、みたいな話にだんだんなってて、で、話をしてたら、まあ、好き語りのメインの方が、大気圏内ゲームズが取るんじゃないかと、ね。僕もかなりそれ、かなりいい予想だと思うんですけど、僕の中で大気圏内ゲームズ、鍋の企画、アイワズゲームとか、そこら辺が、なんかね、いいタイトル出して、バッて当たるんじゃないかみたいなのありますけど、いうので言ってて、おーって言ったんですよ。そしたらさ、その後さ、鍋の企画の鍋野さんが、僕の予想はパワーナインゲームズですって言って、もうね、すごい、なんかね、素直な気持ちもあるんですけど、すごいこうね、何言ってくれちゃってんのと。まだゲーム、まだ俺のゲーム、こうね、半分もしてねえタイミングで、何言ってくれちゃってんのと。ね、ゲームマーケット大賞取ると思いますよ。その後さ、話題がちょっとずれた後で、またさ、鍋野さん、話題をさ、こう、何、蒸し返してさ、パワーナインゲームズの次の羊と泥棒は、このドイツ年間ゲーム大賞だってね、狙えるんじゃないかとかね、すごい、もう、何言ってくれてんの、本当に、もう、あなたはありがとうございますっていう感じの、ありがとうございますっていう感じのね、トークをね、やってくださって、もう、本当にね、いや、犯人は踊るを作ったところにね、そこまで言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。なこのゲームマーケットまで含め、ゲームマーケット終わって今日までの間に、そのね、好き語りの回を僕が何回リピートしたかっていう話ですよね。どんだけ嬉しいんだって話ですけど、本当に嬉しいです。いや、嬉しいは嬉しいんですけど、まあ、評価はこれからなんで、まあそういう意味ではね、まず嬉しいのですけど、まあこれから、いろんな方が遊んでいただければ、いろんな評価がね、聞けると思いますんで、というところで思っております。ね。で、もうそのお三方が予想したうちの二つね、大気圏内ゲームズ、もしくはパワーナインゲームズが、ゲームマーケット大賞取るんじゃないかってありがたいお話をいただいて、しかも、ブースは隣ですよ。E41、42がうちで、E43、44が大気圏内ゲームズですよ。もうね、あいつらもうすっごいライバルなんだというので、ゲームマーケットのね、当日に道元さんとね、あーんってこう言って肩組みましたね。すごい仲いいんですよ。大圏内ゲームズと幸いに仲良くさせていただいてて、今回その2つのサークルの合同じゃないですけど、合同企画で、ただうちのブースで、反復はしてましたけど、語っていいボードっていうね、クロス、インタビューの、 創作トーク同人誌みたいなの出してましたんで、その中いいんですけど、まあまあそんな感じでね、やらせていただきました。そう、ちょっとね、このボードゲーム好き語りのことだけちょっと、お礼をね、お礼というか、お礼参り的な意味かわかんないけど、お礼をね、ちょっと言いたいなと思ってましたんで、ありがとうございました。はい。いやー、まあそんな、こう前振りがあってだよ。うん。で、その、前日ゲーム会の時も、すごい本当にありがたいことに、他の同人ゲーム制作者の方から、今回羊と泥棒注目されてますね、みたいなことも言ってくださって、嬉しいながらも、やってるね、サークル、当サークルとしては、いまいちピンとこないわけですよ。はっきり言うと、うん、注目されてんのかな、わかんねえな、みたいなぐらいの感じなんですよ。手応え的には。ただまあゲームとしては、まあね、楽しいのできたと思って反復するわけだから、試遊会でも遊んでもらって感触良くてまあ良かったなと思って、まあ当日にまあ挑んだわけですわ。うん。でも当日自体は、すごいバタバタしつつもまあ、うちのね、バーナーゲームズってサークルまあ、基本的にゲームデザインとかなんかもろもろは僕がやってるんですけど、後輩、大学時代からの付き合いのある後輩たちがすごい手伝ってくれて、で、そのメンバーがすごい頑張ってくれて、すごいまあ順調にね、いろいろブースでハンプとか、シールとか回せてたんですけど、本当にもうそのメンバーがいなかったら回せないと思うんですけど、あの規模。で、あとはね、そのおかげで僕もちょっとうろうろする時間とか、ゲーム買いに行く時間とかできて、で、うろうろしてたらなんかね、ああ、なんか一回ね、なんかね、今をときめく、今一番、勢いのあるボードゲームポッドキャスト。ね。うちのことじゃないですよ。ホラボドっていうね、ポッドキャストさんの、モミさん含めフルメンバーがね、メインの3人のお三方がいらっしゃって、あ、なんかいるわと思ってたら、その横に、うちのブースとね、すぐ近くにあったんですけど、モテゲーさん、ね、モテゲー男子更衣室さんのお二人もいて、そうしたら、あれよあれよとね、そこにもね、ダイモンサイコロクラブの、GS ヒカルさんもいらっしゃって、すごいなんかね、ポッドキャスト DJ が集まってたタイミングがあったね。だから別にそのメンバー集まってもなんか収録するわけじゃないんだけど、あ、でもなんかモミさんがなんか回した気がする、ね。いうのはあってちょっと面白かったな。あとはあれだね、アバペロスからアバンさん連れてくれば大体、あとはあれか、ワンドローのキサラギさんも無理やり引っ張ってきたりすれば、だからあの会場には、かなりのボードゲームポッドキャスターがいたから、一回集まって記念写真見たらも面白かったかもしれないよね。まあ、もし次、なんか一緒にやりましょうって企画ができたらやりましょう。あと何があったかな？今回ね、パーナインゲームズとしてブースやってたんですけども、ちょっとまあ仲良くさせていただいてる、ユニアスのジュンさんの方が、うちのブースの中で超委託みたいな形でね、ちょっとブース内で、反復もしてました。赤ずきんとね、割り取りペンギンの、まあ、ジュンさんの手持ちにある在庫ですね、を反復するって形で反復されたりしてまして、それもまあ順調に、すいません、僕ちゃんと見てなかったんですけど、推移してたみたいで、よかったよかった。まあね、まあ、エッセンに行くようなね、ユニアスのゲームがポロってあったらみんな買うよね。つうか、はっきり言って僕もブースの中でちょっと売ってたタイミングもあるんですけど、そしたら歩いてくる人が、あ、これ知ってるって言いますからね、赤ずきんに関しては。赤ずきんは眠らないみたい、あ、これ知ってる、友達と一緒にやった、これちょっと欲しいな、みたいな。やっぱそのね、なんかもう広がってる感はすごいですね。で、そのユニアスのジュンさんに、今回、やられたのは、ジュンさんちょっとうちのブースを委託するっていうのの代わりにじゃないですけど、ちょっとブースを手伝ってくださってもいて、まあ本当に助かったんですけど、僕がちょっと試遊宅のあたり、まだ試遊始めてないぐらいかな、お昼前ぐらいのタイミングで試遊宅で、試遊はしないけどゲームのインストだけ説明するみたいなのをやってるぐらいの時に、なんかそのブース売り子レジの方からジュンさんが、ナイさん、ナイさん、って、すごい、なんか、外人を連れてくるんですね。この方が、英語で、インストラクションしてほしいって言うんで、よろしくお願いしますって。は？みたいな。 僕がっつって、そうっつって、はい、お願いしますねっつって、すごいあのなんかね、外人の親子を連れてきた。親子っつっても子供っていう方も大学生ぐらいで、お父さんもいいお父さんぐらいで、でお二人ねをこう僕の前にあの連れてきはって僕なんかいいよ、結果的にはね、すごいこう必死でたどたどしくね、英語で説明して、まあ一応分かってくれたから多分良かったんですけど、いやあの無茶ぶりはすごかったね。今回その売り子の側の方でもたまに外人の人が来て困ったって話はちょっと後から聞いて申し訳なかったんですけど、僕ら日本に暮らしてるからさ、当たり前だよ、日本に暮らしてるから外人が来るとさ戸惑うじゃん。まずさ、あの This is a pen みたいなことが頭に浮かんじゃってさ、それからそこから学んでるから、まず最初英語学ぶ頭 This is a pen で Hi Nancy ってそこから始まるからさ、 Hi Ken ってあれから始まるから、俺の名前 Ken だっけみたいなところ始まるじゃん外人が目の前に出てきた瞬間に、あれ俺の名前ケンだっけ、あなたの名前ナンシーだっけみたいなところから始まるじゃん、日本人は、おおむねの日本人は。だけどまあちょっとそういうことで思考停止しちゃうことが多いと思うんですね。道端で外人に道聞かれても急にさ、あのうわうわうわって言われてもさ、それなんだっけ、あのそのゲーム半魚人が出た時にそんな音が鳴るゲーム俺やってますけど、何言ってんですかみたいな感じになるじゃんちょっとすいません、分かりにくすぎるんで、なんでとりあえずここ飛ばしますけど、あのそんななんすよねなんすよねじゃねえよ。あので僕がね、そのまあ、たまたま今の職場が、職場に外人がいたりする職場で、外人の人となんか喋んなきゃいけないとかね、いうシーンがたまにあるんで、行き着いた境地があって、僕の経験上、なんか外人に聞かれた時に答えなきゃいけないと思うじゃん。まあ答えなきゃいけないんだけどさ、で答える時にまず最初にさ、日本語で考えるじゃん。まあ当たり前だけど日本人だから。だからこうさ、気の利いたさ、あれをこうしてこうしてこうするとこうですよみたいな、あれはああいう背景があってこうですよみたいなことを説明しようとするじゃん。日本語の流れのままで。で、それってさ、で、頭の中で思ったそれを英語にしようとするじゃん。難しいよね。まあ、できないと思うんだよ。僕もできないです。なんで、僕がおすすめなのは、ゴリラ語にするっていう。まず、僕、自分が日本人だということを忘れて、私はゴリラですっていう、I am ゴリラっていう、その構文をまず思い浮かべていただいて、で、ゴリラの言葉を英語にしようっていう、それするとね、喋れます。なんか言ってるけど、英語のマニュアルあるのって聞いてる風だなって言ったら、俺はゴリラだから、ここって言えばいいと思って、here とかね。This とか言って、その、英語のマニュアルを見せるとか。もうその、なんだろうね。ゴリラが喋れる、俺、ゴリラ、あそこにある。これ、バナナ、みたいな。そんぐらいの、こと、言い方でしか、原始人みたいにしか喋れない形で英語を喋る。長い文章を諦めるってやつね。やるとね、結構いけます。これ、おすすめです。なんか羊と泥棒ってね、カード5枚配ってドラフトするんだけど、のエブリプレイヤーハズ5カードチューズ1みたいな、そういうさ、ゴリラ語でゴリラ構文で説明するとね、いけます。これね、今後いろんなね、他のボードゲーム制作者さんたちも急に外人に襲われる、いや襲ってね、襲ってね、説明しなきゃいけない局面とかね、あるかもしれないんで、おすすめです。一回ゴリラになるのおすすめですね。うん、でそのゴリラになると言えばですよ、そういうつなぎ方する、ゴリティアっていうゲームですね、今回買いましたということで、今回そのね、後輩たちのおかげで僕がちょっとうろうろしてる間に変えた、もしくは取り置きさせていただいて 回収しに行けたボードゲームとかの話、何買ったかみたいな話をちょっとしたいと思うんですけど、その中でね、もうこれは僕ちょっとプレイもしたんですけど、ゴリティアっていうのを買いましたと。これは、サークルはあれですね、ステッパーズストップさん、あの、ポーンさんですね、メインは。で、一応他にもさらに協力で、バカファイヤーさん、アイワーズゲームさんが組んで、バカポンカレーって言ってロゴもついてるんですけど、の3人で作った、ゴリラとバナナのカードしかないソリティアゲームですね。一人用です。もともとそのポンさん前に出してるゲームもシェフィーっていう羊を増やしていくね、一人用ゲームで、シェフィーもすごく面白かったんですけど、まあシェフィーの時点から僕の中で少し、MTG ライクな、うん、カード効果があって、そのカードを使う、カードの効果を使っていくことで、こう場を、拡大再生産みたいな形で、伸ばしていくみたいなことを感じてはいたんですけども、ただ今回はゴリティア。ね。出てくるのはゴリラとバナナ。ね、俺、バナナ食べるぐらいしかできないゴリラとバナナ。ていうかね、カードが本当にゴリラしか書いてねえカードと本当にバナナしか書いてねえカードしかねえんだけど、この比率、最初の、なんだろう、デッキ、山札を作るんだけど、比率を調整してデッキを構築しろ、しろっつうんだよ。そのゴリラとバナナで。もうその時点でちょっとクレイジーな感じがしてすごいんですけど、でもこのゲームね、遊んだんですけど、すごいタイトで、まあ、ちょっと僕自身がその、ルールを荒読みして遊んでるんで、ルール間違ってる点もあるかもしれないですけど、まあ、基本的にはゴリラを場に置くと、なんだろうな、ペンギンパーティーとか猿山みたいな形で、だんだんこう大きな山を作れるのね。で、山の土台が7匹以上になったら、勝ちっていう感じなんですけど、まあ、そのね、鬼田ゴリラは能力を発動できるようになるのね。ギャザーで言うとタップすると能力が出せるようになるんですよ。わかんない人に言うと、大分ゴリラを横向きにする、使用済みにすることで、そのゴリラがピラミッドの何段目にいるかによって違う能力のコストに割り当てれる。で、能力は別にあって、例えば1段目のゴリラを横向きにすることで発動できる能力、ゴリラ2段目を横向きにすることで発動できるとか、2段目と1段目を1匹ずつ横向きにすることで発動できるとか、まあ、能力ごとにコストが別にあると。で、横向きにして、で、1ラウンド、一旦終わったら、全部アンタップ。その、横向きにしたのを縦に直していいと。で、ただその場に置いたゴリラは、全員毎ターンバナナをせがむんですよね、俺に。バナナくれなきゃ、ゲームオーバーにするぞっていう、すげえタイトな、ゴリラ飼育なんですけど、このね、バランスがすごいきつくてね。で、まあ、ソリティアゲームとしては、その、だんだんゴリラ増やしていけばいいから、まあ、やっていくことはないんですよ。ただ、やっぱりその、山札があって、引くカードがゴリラかバナナか。で、毎回さ、ゲームのさ、引きによってさ、バナナが多めに引いちゃったり、ゴリラが多めに引いちゃったりするじゃん。だそれで、毎回毎回違うゲームが発生するんで、だからすごいね、シンプルで、かつタイトな、ゴリラソリティアでね、まあ、アートも素晴らしくてね、すごい面白いですね。もう遊ばせていただいたので、このゲームはまずその感想も含めてちょっとおしゃべりさせていただきましたけど、あとはまあざっくり、他にね、買ったゲームの話とかもしたいんですが、まあ今回ね、そのまあ忙しいっていうのもあったし、まあそんなにゲーム買えないし、まあ今回は、あんま数は買わないかな、まあ、ちょっとな、買いすぎてるしなーって思ったんですけど、今俺の目の前にすげーある。なんでか知んねえけどすげーあるんで、それを説明していきたいかなと思います。まあタイトルを少なくともね。まず、この俺の目の前に見えてるの端っこからいきますよ。小判いただき、篠原遊戯重工さんですね。で、金井誠二さん、金井さんの、シークレットムーン。あとバランス崩し、和野さんのとこですけど、の 5C16 っていうゲーム。あと、グローブトロプターっていう、アートは炭酸ファブリックさんの、ちゃんと海外のデザイナーさんのゲームですね。これは同人ゲームでは厳密ではない。あと、クンプーさんのスモークでしょ。 あとチャカチャカさんのとこの団子ダンジョンでしょ。であと幻影探偵団で、おかずブランドさんのローリングジャパン、あと台湾から来た方のとこのデザインタウンでしょ。でポストマンレースでしょ。あとヤオヨロズさんのとこのメイヤーでしょ。あとね、最近から椿さんのとこのボドジローも買いました。あとあれですね、ロストレガシーレジェンド箱がでけえもあります。結構あるね。結構数あるね。うん、あとね、これもちょっと言わなきゃいけない、これちょっとひどいなっていうね、今ここに2枚 CD があるんですけど、フランとアバンと仲間たちっていうねポッドキャストさんが今回 CD を出しますと。でいつもポッドキャストで喋ってるとこだから、ポッドキャストで喋ってる内容と多分似たようなこと、ただ放送には載っけれないようなねことが多分もしかしたら喋ってるのかもしれないですけど、 CD 出しますって、まあめでたいめでたいと思ってね、まあ同じポッドキャスト仲間だし買いに行こうと思って行ったらさ、行ったらなんかね CD が2個あんだよ。ペガバージョンっていうのとヘリアンラッチバージョンっていうのと2つあるんですよ。でそんなこと思ってなかったから、そのブース行ってアバンさんがいたから、アバンさんに2つは何が違うの、なんかワンコーナーだけ違う、そのポケモンで言ったらさピカチュウとベガチュウみたいな、ピカチュウとペガチュウみたいのが入ってて、片っぽ黄色いネズミだけど片っぽイケメンが入ってるみたいな、そういうこと、赤と青みたいなことみたいなことをちょっと聞いたら、全部違うみたいなこと言うんだよね。この2枚の CD が。そのくせ話を聞いてみると、MP3 と MP4 の形式で入ってるよってんだよね。ちょっと悪いけど、すげえ率直に言うけど、それ MP3 だけにすれ、この2枚の内容片っぽに入んじゃねえのっていうさ。もう思ったけど、2枚あるんだと。はぁと思って。マジでちょっとその場でしばらく悩んだんだけど、最終的に減るやんかな。この、もしこんなに説明した挙句に、ペガバージョンだけ買ってったら、ヘルヤンが殴るよってアバンさんが言うんだよ。もうよくわかんねえんだよ、あのブース。だからね、わかんねえけど、両方買ってきました。この CD。というわけで、これ何分ぐらいあるんだろうな。この2枚聞くのでも大変だよなと思うんですけど。それも買ってきました。はい。で、あと、まあちょっとここら辺いただき物も、なんだろう、ゲームデザイナー冥利に尽きる話であるんですけど、ポストカードゲーム。もうですね、僕の今目の前に6枚あります。で、これが、ですね、ポストカードゲームを、今回コンプリートを目指して集めていらっしゃる方もいるって話を聞いたんで、ちょっとそれもあってご紹介したいと思うんですけど、僕手元にある6枚ね。一つは、アイワーズゲームさんの、ドワーフの城塞。これ結構反復されてたんで、知ってる方も多いと思います。すげえ面白いです。で、これね、イエローサンマリンさんで委託してたんで、これぜひ、ダイスが最大5個必要なんで、イエサブさんで、この、ドワーフの城塞買って、一緒にダイス5個買えばもう遊べると思うよ。ハードル上げなくていい。はい。すいません。で、次が、いつばきさん。最近のいつばきさんのところのパラダイスでしょ。で、転がるサイコロ店とこの、チャリンポンでしょ。で、バランス崩し、和野さんとこの、隠し部屋の宝箱っていうポストカードゲームでしょ。多分ね、この和野さんのあたりからね、存在を補足できてないポストカードゲームコレクターっていうゲームをしている人もいると思って。で、問題はこれから紹介する2枚だよ。2枚。まあ、2枚だよ。これです。なんと、棚心さんのボドゲーパララッチイン大阪っていうポストカードゲーム。これちょっと今聞いてる人でゾクってした人いると思うんですけど、棚心さんまずブース出してないんですよね、今回。そもそもあの人たち物売りに来てないんですよね。もう本当に、ありがたいお話なんですけど、前日ゲーム会にも来てくださった時に、お会いした時に、今回こういうのを 試しに作ってみたんで、一部差し上げますって言っていただいたんですよ。これをね、ポストカードゲームコンプを目指してる人からしたら、悪夢のような、ハイパーレアポストカードゲームだと思ったね。で、この時点でも俺はそう思ってたんですけど、そしたらゲームマーケットの当日にさ、当日になってさ、設営した時かな、設営後かな、焦げ焦げどもの方がいらっしゃって、すいません、実は僕もポストカードゲームを作ろうとしたんですけど、もう印刷が間に合わなくて、とりあえず、ペラ紙、普通の A4 の、A4 かわかんないけど、薄いコピー用紙みたいなペラ紙に印刷してこう、両面ね、表裏ポストカードのに印刷したのがあるんで、一個差し上げますんで遊んでくださいって言って、ひらめけ総刀流かなっていうダイスとペンを使うポストカードゲーム、なんか格ゲーみたいなことをやるポストカードゲーム、ポストカードっていうかポストカードじゃねえけど、普通のペラい用紙なんだけど、があるんだよね。もしこれをポストカードゲームのとして認定した場合、このレア感っていうか、もうサイズはポストカードなんだけど紙はポストカードじゃねえしっていう壮絶さね。俺ね、多分今回のゲームマーケットの中で一番難しいゲームだと思うよ。ポストカードゲーム集めゲーム、これきついと思うよなんでちょっとリスナーさんの中でね、ポストカードゲーム集めてた人、もしくはどんなポストカードゲームがあったんだろうなって興味があった人、こういうね、恐ろしいこと起きるんでね、ちょっと今回の企画は流行りすぎな感じですね。もう、すごいことになってる。面白かったな。僕自身はちょっとポストカードゲーム、ちょっとまあ思いつくネタはあったんですけど、まあまあ他の方もやりそうなネタだったし、まあ間に合わなかったし、ということで間に合わなかったんですけど、いやー、まあそんな感じですね。で、まあまあ、今回羊と泥棒、まあどんぐらい持ってきたのかとか成績みたいな話をちょっとしたいんですけど、まあ一つね、今回羊と泥棒シーフ&シープってこの炭酸ファブリックスの素敵なデザインのね、今手元にありますけどパッケージで作ったわけですけども、羊と泥棒ってタイトルの上にね、アルファベットで僕の本名が入ってるんですよ。今読まねえけど。で、まあ、本名が入ってることで、こう、ロゴ的にも落ち着くし、で、炭酸ファブリックさん的にも、なんて言えばね、童話絵本みたいのってタイトル入ってるから、だからそういう、今回イメージなんで、入れたいんですと、おっしゃったんで、まあ、もう本当にしょうがないなと思って入れたんですよ。本当にもうしょうがないなと思って入れたんですよ。もう大事なことですからね、今。2回言いましたけど。大事なことですから2回言いましたけど、そう思って入れたんです。なんですけどね、ここに名前を入れたことによって、その前日会とか、ゲームマーケット後のね、皆さんの交流飲みとかの時に、もう名前を入れるなんてね、ライナー・クニッツィアの革命万歳かと、ゲームの例えが悪い。ライナー・クニッツィアのモダンアートみたいなことかと。だからきっともうバンバンもう海外にも売る気なんでしょみたいな。すごいもうやる気、もうみなぎっちゃって大変なんでしょみたいなことを皆さん言うわけですよ。僕はね、僕はそんな気はないと。でも、今回この買った中で、他の同人作家さんの買った中で、やる気がある奴ら別にいるから紹介するよ。もうその箱に、もう堂々と名前入れてるのを紹介するけど、まあね、もうしょうがない、入れるのしょうがないって方もいます。まず最初には、金井誠司さんですよ。シークレットムーンはもう金井ファクトリー2014って入ってますよ。まあ、しかもこれ金井ファクトリーだから、まあ、あくまでそのね、サークル名だということをまあ言います。で、他に名前入ってるのは、おかずブランドさんですね。ローリングジャパンは、久し林っていうその名前が入ってます。もう完全にそのね、ライナー・クニツヤのですよ、ね。他に名前入ってるのは、僕が買った中ではあと2つですよ。メイヤーですよ。 矢をよろず、まあ、これもサークル名だと言えなくもないのか、うんっていう感じですけど。であとね、小判いただきも入ってるんですよね。篠原遊戯重工がね入ってるんですよ。でもこれ今喋りながらね、冷静に考えるとこういうの人たちサークル名だな、自分の名前が入ってるのおかずブランドの林さんだけだなと思って、やっぱ自分の子名前入ってるのやっぱダメなんじゃねって今ちょっと思いましたけど。あとあれだ、あの台湾から来ていらっしゃるホモサピエンスラボモアイデスゲームデザインさんのとこのデザインタウンも名前に、チェンチンファンっていう、ちょっと今多分発音怪しいですけどお名前入ってますけど、だからあのデザインタウンとローリングジャパンと羊と泥棒だけだったわ、ごめん正しくはその3つだけだったけど、サークル名をさ、しかも篠原遊戯重工とか篠原とか入ってんじゃん名前、カナイファクトリーもカナイとか入ってんじゃん、だからもうあいみんな同罪だと思う、罪これギルティみたいな感じですけど言うのだと思うよ。だからね、俺が今言いたいのは何かというと、そんなにいじらないでくれっていうことだけなんだけども、そんな感じですよそこはね。だから今度会った時に羊と泥棒の上に実名入れるなんてライナークリッツェンみたいですねっていう野郎がいたらですよ、そいつの持ってる羊と泥棒の俺の名前のところを黒いマッキーでグリグリって塗りつぶしてやるからね、覚悟しとけって感じですけど、ありがとうございます、はい怒ってんだか喜んでんだかいう感じですよ。いやー、やりすぎたかなまあまあそんなことはともかくとして、まあそんなわけでして、今回結局そのバーナインゲームズのブースではもうその過去作ドラゴンズストーンとかニャオとか、まあ、基本的に持ってこず、羊と泥棒一本。で、まあ、一緒に作ったのは、語っていいボドっていうね。体験のゲームさんと、まあ、せっかくお隣になったことだし、お隣になったね、記念みたいなね。いう創作同人誌を出したわけですが、それがですね、まあ、今回その、上振れでもいいように、要するに、僕の中でも、やっぱそのせっかくゲームマーケットで売るんだから、その、売り切れちゃいました、てへ、てへにゃーんっていうのはちょっとまあ、なんで今てへにゃんって言った俺。いやー、できれば避けたかったと。まあ特にね、その、自分の経験上、ゲームマーケットのもう終了ギリギリまで試遊しにいらっしゃる方とかいらっしゃるから、試遊したけどゲームがないっていうのはやっぱちょっと悲しいわけですよ。うん。で、その、今回総トータル印刷部数はもうバカみたいな量あって、まあ今回またかお前はって感じですけど、毎回ドラゴンズストーンの時も全力でぶん殴るって僕は言い続けて、ぶん殴るのは俺の顔を殴ってんだけどね、やってることは俺の顔じゃ、俺の財布を殴ってんだけど、あのもうためらわずにあのフルスロットルで行こうというのでやってますから、そろそろ嫁に怒られてる感じですけども、怒られ、釘を刺されてるぐらいね、もう怒る前段階だよね、それね。次、あの、大攻撃来るから、ちょっと岩の陰に隠れろっていうやつですよね。まあ、その状態なんですけども、まあ、今回もまた、全力で俺のお財布を自分の拳で殴ってるという状態ですから、すごい吸ったんですね、また羊と泥棒も。だから、まあ、はっきり言って、そう、全部吸った全部をゲームマーケットに持ってってないわけですよ。もう到底売り切れないから。でも、まあ絶対当日売り切らないようなぐらいは持ってった。いや、それに関しては、その、語っていいボドの方も、僕の中では、まあ売り切れねえだろうなって数を用意したんですよ。で、語っていいボドは、素直に言うと、トータルで150部吸って、で、まあ、その自分たちとかサークル仲間とかさ、あとお名前出しちゃった方に、ちょっと検本したいなと、あの、差し上げないとなと思っていて、だから当日ゲームマーケットに持ってったのが140ぐらいだと。うん。いう話をね、前日ゲーム会にしたのよ。そしたらさ、もうみんな、特にもう言うけど、あれだよね、大ゆうあんさんだよね。集まったみんな、その前日ゲーム会で集まったみんなって基本的にゲームデザイナーなメンバーなんですよ。ゲーム作ってる人たちなんです で、その人たちからすると、ゲーム作ってる人たちの対談の本なんて、欲しいに決まってんだろうってわけですよ。何考えてんだと。140部だと？ふざけんなと。300部とか用意して、なんで俺の分がなくならないようにしろよって言うわけですよ。ちょっとこう悪い言い方で言いました。ごめんなさい。悪い言い方で言いましたけども、もう、バカかと。ふざけるなと。足りるわけねえだろうって言うわけですよ。奴らは。ね？でも、そうかって、俺は本当にそうかって聞くんだけど、バカかって言われたわけですよ。で、まあ、で、一応、当日蓋を開けてみたら、まあ、ゲームマーケットすごいその、こんな本ですみたいな呼び込みもあんましなかったはしなかったんですけど、だいたい100部ぐらいでした。半部数が。なんで、3、40部ぐらいが今うちに残ってますという状況です。で、まあ、それでまあ、ちょうどこのね、ラジオを始める直前に、OK が出たんで、このラジオを始めたのもあるんですけども、一応その余った部数に関しては、一応家サブさんの方で、ご委託いただける話になりました。まあ、40部僕が一人で持ってても、ね、同じ本40冊読んでもしょうがないからね。あとまあ価格的にもね、お財布的にもね、殴ってるのが、ちょっと、それ腹に刺さったままになってるからみたいになってるから、委託させていただけることになりました。はい。なんで、まあそんなね、一般、いわゆるその本当にボードゲーム制作にも興味なくて、たまにゴキブリポーカー遊ぶよみたいな方が読んだら全然つまんない本なんですけど、まあ、ボードゲームを作ったりとかね、作る裏側に興味があるよみたいな方には、まあ、ちょっと面白いのかなみたいな本になってますんで、そちらは、まあ、明日からみたいな感じなんですけど、もうちょっとしたら、家サブさんの方で委託していただける、手はずにはなりましたんで、そちらはもうちょっと首を長くしてお待ちくださいませという感じに幸いながらなりましたと。はい。で、羊と泥棒の方なんですが、ざっくり換算して、というのは、僕もずっとレジに張り付いてたりしたわけではないし、レジに張り付いてても多分カウントがよくわかんなくなったと思うんですけど、ざっくり個数で、600個ぐらい出たみたいです、ゲームマーケットで。これはね、完全に自分の予想を振り切ってますね。本当にありがとうございましたって。あと、ありがとうございましたってのは、買ってくださった皆さんももちろんありがとうございましたし、そのね、ぶっちゃけその、ゲームマーケット開始直後に、ブースの売り子、その、ブースの中でレジ担当みたいなことをしていたのは僕じゃなくて僕の後輩とかなんですよね。で、その後輩たちが、例えば他のコミケとか、即売会でその売り子をした経験とかがあるやつとかがいて、もう本当にね、効率よく来たお客さんの対応をして、販布をしてくれて、おかげでその、なんかね、別に長蛇の列ができなかったんだよね。その、僕はゲームマーケット始まった直後って、私有宅のところで、でも私有をやろうにもまだちょっとバタついてるから、ゲームのインストだけ来た人にして、で、なんかそれもさ、わーって人が来ちゃうから、それ説明だけして、こんなゲームです、あそこで売ってます、みたいなこと言って、わーって動いてもらったら、また、そのうち、さ、羊のコマとか気になって、わたわたって来た人にまた説明して、みたいな、説明を演じたんですけど、その間にさ、じゃあブースはすごいさ、なんか、売れてるのかなってすごい心配になるじゃん、やっぱ制作者だから。ね、ブース見るとあんまりそんなに人いない。5人、10人いかないぐらいがいるみたいなのなんです。ブースにふと目を行くと。ただその人たちが、まあブースに常にそんぐらいいるぐらいになってて、いやもう本当にね、俺の中で理想的な売れ方だなと思って、本当に、もう本当にうちのね、手伝ってくれたメンバーが優秀で本当に良かったなと思ってね、本当助かったなと思います。だからもう、なんだろうな、会計処理ってめんどくさいじゃん。お金もらって受け取って物渡してって大変じゃん。それで時間経ってるとだんだん列がなくなっちゃうじゃんみたいなのが、まあどうしてもあると思うんですけど、それがその、大きな列にならずに常に、頒布できた。お客さんもそんなに待たせずに済んだっていうのはすごい良かったことだと思います。はい。周り本当に理想的な動きだったね。ありがたいとしか言いようがないですけど。まあそんな感じですと。で、ただ、まあそんな数売ったのみたいなのはあると思いますけど、まあ印刷してる数がね、大きすぎてですね。まだ、僕が突っ込んだ 僕が全力でパンチしたパンチは回復し終わっておりませんというわけで、ゲームマーケット翌日である今日から、イエローサブマリンさんとあと、すごい嬉しいことにね、スゴロク屋さんで置いていただけることになりまして、羊と泥棒がもう、店頭におそらくあると思います。はい。なんで、まあ、ゲームマーケットで買い損ねちゃったよって方は、まあ、イエサブさん全国にありますし、スゴロク屋さんはまあもうね皆さん来ると思いますんで、まあ、あと通販とかもねあると思います。通販で言うとあともう1店舗マインドさんの方でも、取り扱ってくださるということで、マインドさんのサイトからも買えるみたいです。ちょっとそこ確認しできてないですけどという感じで、なんでこれからもねまだね、頑張って販売しないといけないですけど、いやーまあ良かったなという感じでございました。だからもうね、そのゲームマーケット後の飲み会にも誘ってもらって、まあ酔っぴでいろいろ楽しい話をしてたんですけど、まあくさびれちゃったね。まあ年一回のねお祭りだと思っていますんで、まあ楽しかったっすわ。まあまあそんなわけで、とりあえず今回はゲームマーケットの感想は以上でしたってところを締めたいかなと思います。まあ喉もね聞いてて分かると思いますけど、そろそろ限界だって言ってきてますんで、そろそろ締めたいかなと思います。でまあ次回放送が分かんねえんだよね。なんでちょっとまあ次回放送は一応見てということにさせていただいて、まあ理想は2週間おきだと思ってますんで、2週間おきっていうか隔週、今後隔週やれるかどうかまあわかんないんですけども、隔週ぐらいにやるかなぐらいに思っといてもらえればなと思います。はい、以上でした。まあまあまあ今回本当に、ゲームマーケットの感想みたいなのに終始しちゃいましたけども、まあ再来週からはねもうゲームマーケットと関係なくね、いつもこのラジオバリウムの話したりとか、なんか稲妻イレブンがすっげえ面白いみたいな話してますから、そういうバカな話をねちょっとまたできたらなと思ってますけども、まあ更新時期だけはね未定ということにさせておいてくださいませということでした。はい、今回もねなかなかとお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。あと結局まあ45分オーバーぐらい喋ってんじゃないかなと思います。というわけで、今回も、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。一応パワーナインゲームズ公式ツイッターがあります。POWER_NINE ですね。このアカウントフォローしていただくと、ラジオの更新情報だったり、何でかんだりが届きますので、よろしくお願いします。とあと、まあ、この、ポッドキャストって形式、慣れてない方もいると思うんですけど、シーサーブログっていうとこで、ホームページ叩きゃ聞けるんですけど、まあ、そうじゃなくても、ポッドキャストアプリっていうのが、まあ、あって、iPhone とかね、Android のアプリで。で、それをダウンロードして、番組名でパワーナインラジオっていうのを探してもらうと、それ登録するとね、自動で更新されますんで、それ楽ですよ、ということでおすすめです、というとこでした。はい。じゃあまあ、次回更新ちょっと未定ですが、まあ、ね、もう一回言っとくと、これまあ、最終回にするつもりはないんで、僕の名前もないんですけど、もうそれ拾わなくてよくね、ないんですけど、ないんですけど、まあ、次回あるという定義で、今回もとりあえず終わろうかなと思います。まあ、やると思うよ。どっかでね。はい。というわけで、じゃあ、長い間お付き合いいただいてありがとうございました。まあ、ゲームマーケット終わったんでね、みんな新しいゲームいっぱい手に入ったと思うんで、まあ、そういうのをね、ゲーム会で楽しんだり、なんだりかんだりして過ごしておいてくださいな、ということでした。はい。それでは、また次回ご視聴お待ちくださいませ。では、